新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社村瀬カバン工代表取締役社長林邦夫さんにお聞きします。天然の革素材から職人による手縫い、手作りによって生まれるランドセル、より使いやすく丈夫で安全、そして学校へ通う子どもたちが嬉しくなるような、そんな思いを込めてランドセル、カバンを作り続けているのが村瀬カバン工です。今やランドセルは日本の文化として海外でも注目されています。一方で子どもたちが使うランドセル、カバンには軽量化、新たな機能性が求められています。伝統的なカバン作りに斬新なアイデアを、子どもたちの成長に寄り添うものづくりに込める村瀬カバン工の思いとは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社村瀬カバン工代表取締役社長林邦夫さんにお聞きします。村瀬カバン工はランドセルの専門店として子どもたちに向けた自社ブランドを展開しているほか、関連用品、スクールバッグ、そして大人のランドセルといったものも手掛けてらっしゃいますよね。
はい、私立の高校だとか中学校だとか小学校だとか のカバンを作らせていただいているんですけれども、私立というと制服を変えてちょっと可愛らしい制服にして、あ、この学校に行きたいなっていうふうに思わせるようなランドセルとか中学校高校のカバンをね、デザインさせていただいて、でそれを作らせていただいているんです。あとは企業さんのね、例えば運転手さんだとか、集金される方だとか、それからお店とお店をこう行き来するカバンだとか、そんなようなものをね、作らせていただいてるんです。
はい、大人の方向けのランドセルもあるんですよね。
はい、もうこれももうかなり前からね作らせていただいているんですけども、ランドセルってね、実はフォーマルでもカジュアルでも似合うんですよ。ですからスーツだとね、やっぱフォーマルって感じがあるし、ジーパンでもランドセルって似合うしっていうことで、大人でもランドセルあってもいいんじゃないかなと思いまして作らせていただいたんです。
そうですか。
はい、
1957年の創業以来、天然の革素材を一つ一つ手縫い、手作りでという伝統的なスタイルは手間もかかりますし、時代が求めている機能性、軽量化といったハードルもあったと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、我々の会社の、できることといったら、丁寧にこだわりを持って作るということが一番だなと思いましたので、子どもさんのもう一番のカバンって何だろうということだと、やっぱ機能性だろうな、安全面だろうなということを考えて、もう手作りにこだわるということに徹しました。5年前ですかね、ベテランの職人さんがいたんですけれども、80超えた時だったかな、もうわしは辞めるって言われたんですよ。ですっごくいいカバン作られる職人さんだったんで、この技術をね継承していかないともったいなすぎるなと思ったもんですから、うちの若い職人になりたいっていう子がいたので、教えてくれるって言ってお願いしたんですね。そしたら、いいぞと。でうち若い子3人いたので、3人連れてって3人に教えてくれるって言ってお願いしたんですね。そしたらね、1人しかいかんっていう、もう頑固なんですよ。でも本当に丁寧にね教えてくれるので、じゃあこの3人の中の誰か選んでっていうことで、そしたら、一番若い子をこいつに教えたると。で3年かかったんですよ。でもその若い社員もねガッツはあったと思うんです。それでとにかく毎日通って、でその時に日本カバン協会っていう、私たちが属してる団体があるんですけども、そこに技術認定試験っていうのがあるんですよ。で3級と2級と1級っていうのがあって、で3級はね大体誰でも受かるんです。でも2級になってくると 10年ぐらい経たないと受からないなっていうようなところなんですけれども、あのそのうちの社員もね、1年目でもすぐ3級は受かりました。で今度1級の試験になったら6年かかりましたね。ようやく去年1級が受かったんです。もう本当に嬉しくて、もう1級を取れればもうその社員がうちの他の若い子にも教えられるわけで、もう若い子たちも今年も1級挑戦したり2級挑戦したりして、残念ながら落ちてしまいましたけれどもまあなかなかハードルが高いのでね、でもその落ちても諦めない、そういうところが若いけど頑張ってるなっていうので、今の我々の職人の塊になってますね。
少子化の中で積極的に新ブランドミュータスを立ち上げ、中国、ベトナム、アメリカで展示会を開くなど新たな展開をされていますよね。
あのミュータスというのはね、まあ、とりあえずランドセルなんですけども、それに他にこうサブアイテムというものも付随しているんですけれども、とにかく軽さとデザインを重視して作って立ち上げたブランドなんですね。ですから今までの村瀬カバン工のランドセルっていうのは頑丈さとか機能性とかっていうところを重視してたんですけども、まあ、今時ですので少しカラーであったりとか、まあ、デザインも可愛らしいものだとか刺繍がいっぱいついてるものだとかラインストーンがいっぱいついてたりとか、そんなのものをつけるランドセル、少しこう差別化してミュータスっていうのを作ったんですよ。で、まあ、海外にちょっと目を向けて、それこそ日本は少子化になっていくわけですし、もう間違いなくどうだろう5年10年経ったらあの2割3割減るわけですよ。ランドセルを売る本数も減ってくるわけですから、その減る分をね、あのなくしたくないなと、我々が作るキャパだけは維持したいなと思いまして、そうなった時にやっぱり目を向けるのは海外だろうということで展示会を出していきました。
社長のこれまでの人生のすべての中で一番大きな決断はどのようなものだったのでしょうか。
昔はね、まあ、もちろん製造はしてたんですけども、製造よりも卸部門の方がシェアが大きかったんですよ。ですから量販店さんだとか専門店さんだとか、我々が作ったものをこう卸して消費者さんの方に渡ってたという商売をしてたんですけれども、あの2011年の時にもうあまりにもこう量販店さんがあの店舗数が多いし、やっぱあの頃はとてもあの量販店さんのこう勢いがあったもんですから、もう言う通りにしないといけないっていうところもあったんですね。例えばランドセルを納めますよね。そうするとあの頃はどう11月から1月2月3ヶ月でランドセルがバッと売れた時期だったもんですから、一気に納めなきゃいけないんですよ。何十店舗、それこそ100店舗以上のところへね、同じものを出すわけですよ。で納めて、さあ売り上げ立ったよかったなっていうふうに思ってても、3月になってランドセルが売れ残ったものがあるでしょ、それが全部返ってきた。そういう昔はね、委託商売っていうのがあったんですね。もう当たり前にまかり通ってて、買い取りじゃなくて、でそれがまあずっとやってて、戻ってきてもそれこそ傷だらけになって戻ってきたのをこうまたきれいに拭いて、またこう作り直して、また来年売るっていうことをやってたんですけど、もう帰ってくるランドセル見るとちょっと涙が出るくらいもうかわいそうだったんですね。で帰ってきた時に、果たしてうちの会社って利益あったんだろうか、どうなのかなっていう葛藤がありまして、まあ、その頃勢いがあったもんですからね、今すぐ納めようとか、明日どうしてもいるんだとか、ある時そのお客さんのと電話をしていた時にすごくもう理不尽なこと言われて、分かりました、じゃあ御社に置いてあるランドセル全部返してください、まだお支払いいただいてないので、で返していただいたら納めますということを言ってしまったんですね。そしたらかなりやっぱし来られて、ガシャンと電話切られてしまって、その時にあのやめようということで決断したんです。で、まあ、社員全員呼んで、売り上げドカッと減るわけですよね。大丈夫、減るけどいいかな、みんなに言ったらいいです、社員がね了承してくれたので、じゃあやめよう、でも小売りに特化しようっていうところで、そこが決断だったですね。 あの時にもしずっと続けてたら、もしかしたら村瀬カバン工はなかったかもしれないです。
村瀬カバン工の今の課題、未来への展望をお聞かせください。
そうですね、課題としてはやはり少子化です。もう間違いなく、もう子どもの数が減るし、もちろん人口も減るから、まあ、そういう子育てがしやすい社会にならないといけないかなっていうふうに思います。それとあとは職人のね、我々が作ってるランドセルの作る技術というのもしっかりと継承していかないと、途絶えてしまったら作れなくなる。で、日本人ってものづくりの DNA って絶対持ってると思うんですよ。どこの国よりもいいものを作ろうという、そういう精神っていうのはずっと持ってるから、そういうことが若い人たちにも継承してね、で作ったものが世界にこう認められたらいいなっていうふうに思ったりしてますね。
笑顔を生み出し愛される企業を目指してという企業理念が終わりですが、一方で社長ご自身の座右の銘、大切にされている言葉がありましたらお聞かせください。
そうですね、私昔音楽の教師をしてたんですね。で、歌が大好きで、小学校の時に、ね、サンドムミュージックっていう映画を見たの。もうすっごい感動して、私はジュリアンドリッシュになるんだっていうふうに思ってて、で歌がもうそれからすごく好きだ、まあ、ピアノもやってたんですけど、やっぱ歌を歌ってるとね、すごい気持ちがいいし、まあ、忘れられる、大きな声出すと気持ちがいいしっていうことで、心に太陽を、唇に歌を持てっていう言葉があって、いつも心の中にありますね。
今回は株式会社村瀬カバン工代表取締役社長林邦夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。